はじめまして、こんばんは。現役理系大学院生シンガーソングライターのリオです。リオのギャラクシーナイト、本日が初回放送でございます。この番組は市川うらら FM から毎月第3金曜日の夜9時から放送しております。この番組では私リオが大好きな宇宙のお話や、私が普段ライブハウスでライブ活動をしている中で出会った素敵な音楽を皆さんと楽しくシェアしていけたらと思っております。初めてのラジオで右も左もわからないのですが、まずはやってみようということで聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。早速ですが、今日は初回放送なので自己紹介をしていきたいと思います。現役理系大学院生シンガーソングライターという肩書きで活動しております。理科の理に桜でリオと申します。現在大学院で宇宙に関する研究をしながら、東京千葉のライブハウスを中心にアコギ弾き語りでライブ活動をしております。大学院で宇宙に関する研究をしているということで、自分の曲にも結構宇宙の単語とかが登場していて、クエーサーとかコメットっていうタイトルの曲もあります。すごく宇宙が大好きなので、このラジオでも話せたらいいなと思っております。またシンガーソングライターとしても活動していまして、月に1回か2回ライブハウスに出演したりしております。実は私千葉県市川市出身で、この度地元のラジオ局である市川うらら FM さんで番組を持たせていただけてとても嬉しく思っています。昨年までは都内のライブハウスでしか活動していなかったんですけど、ちょうど今年から千葉県とか地元の市川市でも活動していきたいなと思い始めて、たまたま市川うらら FM さんのホームページを見たらパーソナリティ募集みたいな感じであったので応募してみました。大好きな地元を代表するアーティストになることを目標にしていきます。で、そもそもなんでラジオしようかと思ったのかなんですけど、私ラジオって何か作業をしながら手軽に聞けるところが好きでよく聞いているんですけれども、好きになったきっかけがあって、中学生の頃インフルエンザになってしまって、暇だけど起き上がったら辛いなっていう日がありました。で、その時に好きなアーティストさんがラジオをやっていて、それを初めて聞いてみたんですけど、そこで紹介されていた海外のアーティストさんの情報を気づいたらたくさんメモしていて、で、そのラジオで流れていた曲をラジオが終わった後にもう一回聞いてみて、そのメモを見返してみたいなことがあって、それをきっかけにそれまで以上に音楽が好きになったし、ラジオってこんなインフルエンザで寝込んでて辛くても聞けるし、なんか楽しいなって思ってラジオが大好きになりました。私もこの番組を通して誰かの癒しだったり元気だったりを与えられるようなラジオを作っていきたいなと思っております。もう少し私のことを話したいと思います。私はこのさっき話した好きなアーティストさんのラジオをやっていたのがシンガーソングライターのミワさんで、私自身もシンガーソングライターとしてミワさんみたいな感じでアコギを持って自分の曲を歌っています。あとはバンプオブチキンが好きで、私たまたま宇宙が好きなんですけど、バンプオブチキンも宇宙をテーマにした曲がすごく多くて参考にしています。さっき流れてた BGM もちょっとバンプを意識しているところがあります。あとは私と同い年のシンガーソングライターで坂口亜美ちゃんっていう子がいるんですけど、その子もデビュー前から応援している子です。もし好きなアーティスト一緒だよとかこういう曲流してほしいなと思ったら、私のメールアドレスにご連絡いただけたら嬉しいです。 私のメールアドレスが rio@fmu.co.jp となっております。ここにラジオの感想とかもたくさん送ってくれたら嬉しいです。で、市川うらら FM のホームページにも書いたんですけど、趣味でアカペラをやっています。アカペラってハモネプとかで皆さんも馴染みがあるかなと思うんですけど、基本的に6人でそれぞれがそれぞれの一つのパートを担当してみんなで歌って音楽を作るというもので、メインのボーカルを担当するリードの人とコーラスの人3人とベースパーカッションボイスパーカッションという構成になっています。私はリードとコーラスを担当することが多いんですけど、その他にももともとある曲 J-POP とかの曲を自分でアカペラアレンジしてみんなに楽譜を共有して歌うっていうこともしています。アカペラも自分の活動ではなかなか披露する機会がないんですけど、いつかこのラジオだったりライブだったり音源だったりで披露できたらいいなと思っています。で、私ライブハウスで音楽活動していて、よく聞かれることがあるんですけど、音楽を始めたきっかけは何ですかっていう質問がよく来ます。なので今日ここでお話ししたいと思います。私は母がマイケル・ジャクソンが好きで、小学生の時にマイケル・ジャクソンの This is it っていうドキュメンタリー映画を母と一緒に見に行きました。その時にマイケル・ジャクソンもかっこいいし、ダンサーさんのオーディションの様子とかも映ってて、私その時バレエをクラシックバレエを習っていたので、なんかそういうダンサーさんもかっこいいなとか思っていたんですけど、一人オリアンティっていう女性ギタリストがいて、その人が弾いてるギターがすごくかっこよくて、そのドキュメンタリー映画を見てからギターに憧れて、母親にギターがやりたいって言ったのが私が最初に音楽に興味を持ったきっかけでした。なんですけど、私その時小学2年生か3年生くらいで、まだ手が小さいよねって母親に言われて買い与えられたのがギターじゃなくてウクレレだったんですね。で、まあ、ちょっと悔しくて、私はギターがやりたかったのにウクレレもらっちゃったみたいな感じで、なんか森のくまさんとか弾けるようになったんですけど、すぐやめちゃって、でその後はずっとクラシックバレエをやりながら生活していました。なんですけど、ちょっとバレエをやめてしまって、ちょっとしたくらいの時にやっぱりギター弾きたいなって思ったし、それが中学2年生くらいの時なんですけど、ちょうど J-POP とかも聴き始めて、周りの友達ともそういう話を、音楽っていいよねみたいな話をし始めた時で、自分で曲作ってみたいなとも思い始めまして、そこで小学生の時にもらったウクレレを本当に5年とか6年ぶりとかに引っ張り出してきて、ウクレレを使って弾き語りとかをね、家でし始めました。それが中学2年生の時です。で、もうだいぶね、それでウクレレ上手くなって、弾き語りも上手くなったなって自分なりに思ってたんですけど、そんな中学2年生のクリスマスにやっとギターを認めてもらえて買ってもらえまして、中学2年生のクリスマスからギター弾き語りを始めました。で、中学生の間は独学でギターを学んでいて、ちょうどその時グースハウスっていう YouTube に弾き語りカバー曲を載せていたグループの人をよく聞いていたので、そのグースハウスさんがやってるカバーをさらにカバーするっていうのを実はやってました。で、高校生に入ってバンドをやりたいなって思ってたんですけど、私が入った高校は軽音サークルとかがなくて、有志で ツイッターとかでね、当時バンドやりたい人いませんかって集めたんですけど、まあなかなかいなくて、一人だけアコースティックギターで弾き語りやりたいって子がいたので、その子とアコースティックデュオを組んで活動していました。でギターも習い始めて、曲もたくさん書き始めて、高校生の時はその子と一緒に路上ライブをしたり、学内のライブ有志のバンドさんたちと対バンしたり、まあその人たちとライブハウスを借りて、卒業ライブをしたりっていうのをしていました。で大学生に入ってからは、まあ大学も理系の物理学科で学んでいて、1年生の時はすごく忙しくて、まあたまに曲書くくらいだったんですけど、コロナが明けてからかな、ライブハウスでのライブ活動を始めまして、今に至ります。はい、そんな感じで、リオという存在を知っていただけたら、覚えていただけたら嬉しいなと思います。これから楽しい番組を作っていきますので、どうぞよろしくお願いします。それではここで私のオリジナル曲を聴いていただきたいと思います。聴いてください。リオでストップウォーリン&スタートリビング。 がとうございます。リオでストップワイン&スタートリミングでした。この曲は2021年の年末頃に書いた曲です。先ほどお話しした通り、私は14歳くらいの時にシンガーソングライターになると決めて曲作りなどを始めたんですけど、路上ライブやライブハウスへ出演することがなかなか勇気が出ずに一人ではできなくて、そもそもライブハウスなんてどうしたら出られるかもわからなかったし、歌も上手くないし、しかもコロナ禍になってしまったりして、結局初めてライブハウスに出たのは21歳の夏でした。14歳の時に夢を持ってから7年も踏み出すまでにかかってしまいました。実際ライブハウスに出るようになったら10代の子もいるし、自分もその時はまだまだ若い世代ではあったんですけど、最初は一歩踏み出すことが遅れてしまったという劣等感がありました。でも活動していくうちに年齢なんて関係ないと思うようになって、年下の子が素晴らしいライブをしていたら悔しい気持ちになるんじゃないかなって思っていたけど、実際は悔しさもいい意味でだったというか、自分も刺激を受けて年齢関係なく周りのアーティストさんへのリスペクトが毎回のライブであって、もちろん悔しい思いをすることもあるけど、踏み出すのが遅くなってしまってもこの活動を始めることができて本当に良かったと思えるようになりました。そんな気持ちとこれからもっともっと進んでいきたいという気持ちを歌った応援歌が今聴いていただいたストップウォーニングスタートリビングでした。この曲はアップルミュージックなどの各サブスクリプションでも聴くことができるので、よかったらまた聴いてみていただけると嬉しいです。ここで私の活動の告知をさせていただきます。今月4月にあと1回ライブがあります。4月22日月曜日、幡ヶ谷36度5分というライブハウスでライブをします。幡ヶ谷駅から徒歩30秒のところにあるお店で、ご飯も美味しいし、カフェみたいな、店内は狭いんですけどすごくゆったりできるお店なので、もし興味持っていただけたら来ていただきたいなと思います。5月、その次が5月2日木曜日、代々木ラボというライブハウスでライブがあります。ゴールデンウィーク中ですが夜のライブです。よかったらお越しください。また、このラジオを聞いてくださってる方は千葉県にお住まいの人が多いのかなと、たまたま聞いてくれた人だとね思うんですけど、5月5日日曜日、日家コルトンプラザというところでコルフェスというイベントをやっているんですけど、コルフェスのステージに出させていただきます。5月5日日曜日の2時10分から歌わせていただきますので、お近くに住んでいる方はぜひ足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。そしてそして、ちょっと先になってしまうんですが、7月7日日曜日に主催ライブ僕たちは星屑の一つに過ぎないけれどを開催します。こちらは西新宿メロディア東京というライブハウスでやります。私がいつもお世話になっているアーティストさんたちを5組お呼びしまして、私も含めて6組で演奏させていただきます。私は普段アコースティックギター弾き語りでライブをしているんですけど、この日はバンドの方も誘っているので、私のライブもいつもと違うものになるかもしれません。もしよかったら足を運んでいただきたいです。どのライブも私の SNS かメールでお取り置きができます。また配信ライブがあるライブもございますので、私の SNS をチェックしていただけたら嬉しいです。そして次回のリオのギャラクシーナイトは5月17日金曜日夜9時からになります。またパワーアップしてラジオやっていきたいと思いますので、聞いていただけたら嬉しいです。 リオのギャラクシーナイト、毎回最後に生歌をお届けしたいと思っています。本日はほとんど毎回ライブで歌っていて、たくさんの人に良かったと言ってもらえることが多い私の代表曲ともいえるノバという曲をお届けします。この曲はしんどい時に話を聞いてくれる人を持ちなさいという言葉をかけてもらった時に、その言葉を心の中にずっと置いておきたいと思って作った曲です。皆さんの心にもこの曲が響きますようにと願いながら心を込めて歌います。リオのギャラクシーナイト、また来月お会いしましょう。お相手はリオでした。